シリーズ第11弾はロバート・ゼメキス監督のバック・トゥ・ザ・フューチャーです。なお当番組はネタバレあり、その点ご注意ください。
この映画はもう本当にねメガヒット作ですから、はい、ご覧になってる方多いと思いますし、
はい、
小松プロデューサーももうすでに何回かご覧になってるんですよね。
そうですね、多分今回でね5回ぐらいは見てると思います。
なるほどなるほど、うん、公開が1985年ですから、
はい、
私的には当時すごいリアルタイムで劇場で見たりしてましたけど、はい、うん、小松愛さんはね、うん、85年っていうと3歳
若いね
ですから、まあ、テレビで後に大きくなってから見たってことですよね、きっとね。
そうでもね、うん、初めて見たのがいつなのかって全く記憶になくって、まあ、割とね物心ついたのも最近だから、
やっと最近ね大人になったんで、
そうそうそう、う
ん、
だからまあ遅くとも中学生の頃には知ってたと思うんですけど、それがレンタルビデオで見たのかテレビで見たのかとかちょっとよく分からなくて、
うん、
当時バックトゥーに対してどういう感想を持っていたのかっていうのも思い出せないんですよね。
まあ、今は結構評価高いですよねバックトゥーに対して、
うん、今はちゃんと見て、うん、面白いって思ってますよ、はい、でも今回の映画談義はもう見るのが苦じゃない作品っていうのにしたくて、まあ、それでバックトゥを選んだって。
なるほどね、
はい、
そういえば前回の映画談義アマデウスでしたけど、
はい、
そのアマデウスにするかバックトゥにするかで最後までね小松プロデューサーは悩んでらっしゃって
、はい、
まあ、結局前回はアマデウスを選んだんですけど、うん、それは苦だったっていうことでしたね。
いやアマデウスはね、はい、とにかくね長い、
あ、まあ3時間ね、うん、
長すぎるね、うん、まあ、ファンの方にはちょっと申し訳ないんですけれども、はいはい、まあ、正直タクシードライバーとかはね見るのも辛い
言っちゃいましたねはっきり、
まあ、もちろん映画としてね、はい、評価が高いということは理解してますし、うん、否定するつもりもないんですけど、やっぱりできれば2時間素直に楽しめる映画が見たいな、うん、そうじゃないともうこの番組が嫌になっちゃうからね、
続かなくなっちゃうからね、
苦行になっちゃうからね、う
ん、でもその指摘って、うん、多分映画通の人は納得してると思うんですよ、うん、タクシードライバーもそうなんですけど、
はい、
70年代のアメリカ映画ってどちらかというとアンチヒーローといいますか、
はい、
個人の無力感とか、
うん、
社会病巣とか、
うん、
まあ、そういうちょっと暗いテーマを扱う作品が多かったんですよね、うん、
いわゆるアメリカニューシネマ、
はい、勉強しましたけどね、うん、前ね。でもそういう70年代のアメリカンニューシネマのブームっていうのがベトナム戦争が終わって80年代に入るとだんだんこう下火になってきまして、うん、そこに、まあ、そのアメリカンニューシネマへの反動かどうか分かりませんけれども、
うん、
こう楽しくて元気の出る映画っていうのが80年代になってどんどん出てくるんですよ、
うん、
でこのバックトゥーもそういう流れの中で出てきた、
うんうん、
作品だと思うんで、
うん、
アメリカンニューシネマとは一線を画
す
ところだなって思いますし、
で
も面白いのはパート3で、
うん、
バックトゥーのパート3でマーティーがタクシードライバーのモノマネをしてるんですよね、は
い、してましたね
それ何のメッセージなのかっていうのはね、いろいろ考えちゃいますけど、う
ん、考えさせられますよね、はい、うん、では、
はい、
ここからはバックトゥーザフューチャーのストーリー紹介に入りますので、はい、ネタバレ NG という方とはここでお別れです、
はい、ありがとうございました。
さよなら。あと今回はパート2パート3のネタバレも出てきますので、
そうですね、つい出ちゃいますきっとね、
はい、
うん、
パート1しか見てないという方もその点はご注意ください、
はい、
知りたくない人はここでさよなら、
はい、もうオチまで全部いっちゃいます、
いっちゃいますよ、気をつけてください。はい、ではストーリーは、主人公は冴えない高校生のマーティー・マクフライ、
はい、
マクフライ家は全員家族全員がパッとせず、特に父親のジョージは学生時代からの知り合いである上司のビフに頭が上がらず、息子から見ても情けない毎日を過ごしている、うん、そんな中マーティの友人である科学者のドクがタイムマシンの開発に成功、
はい、デロリアンですよ、デロリアン、
ドクはマーティを呼びタイムマシンを披露する。しかしその際思わぬトラブルに巻き込まれ、マーティ一人だけが30年前へタイムスリップしてしまう、はい、過去に飛ばされたマーティはその時代のドクを訪ね未来へ帰るための協力を要請。いろいろと検討した結果、雷を利用して未来へ戻る方法を思いつく、
はい、ワンポイント21ジゴワットっていう どね、はい、あれ事後は取って単位間違ってるんですけどね誰も気づかないでそのまま行っちゃったっていう、
そうそうそう、そして未来へ帰る方法が見つかって安心するマーティ、しかしすぐさま新たな問題が判明、過去へやってきた際、偶然にもマーティは自分の両親が恋に落ちる瞬間を邪魔していたのだ、うん、30年前というと父親のジョージも母親のロレインもまだ高校生、ジョージはその頃からビフにいじめられていて目立たない存在だし、母となるロレインはこともあろうかマーティに恋をしてしまったので、は
い、息子なのにね、
うん、このままだと両親が恋をするチャンスは永遠に訪れない、そうだとしたらマーティが生まれてくることも永遠にない、自分の存在を消さないためにも何とか両親をくっつけようと策を弄しまくるマーティ、その甲斐あって最後はロレインにちょっかいを出してきたビフをジョージが撃退し、両親はめでたく恋に落ちる、
はい、よかったよかった、
はい、その後ドクの協力で何とか未来に帰り着いたマーティ、やっといつもと変わらぬ日常へ戻ってきたと思いきや、高校時代にビフを撃退したことで自信をつけた父親は小説家として成功し、ビフとの立場を逆転させていた、うん、家族環境の好転を喜ぶマーティ、そこへ未来に旅立ったはずのドクが突然現れ、一緒に未来へ来てくれと言い出す、マーティとドクの旅はまだまだ続くのだと。
なるほどね、
はい、
まあ、ここでパート1は終了という形になりますね。
そしてパート2は未来に、
はい、
パート3は西部へ、
そうですね、開拓時代にね、
はい、
行きますね、
うん、3部作ですね、はい、
まあということでですね、今回改めてバックトゥザフューチャーというか、まあ何ですか、パート1からパート3まで、はい、シリーズ3部作一気に見ちゃったんですけど、一気に見ちゃった、いかがだったですかね久々のこのバックトゥーワールドっていうのは。
いや間違いなく面白いですよね、うん、まさにエンタメ、
はい、
ザ・エンタメ。でもやっぱりねパート1が一番面白かった、
うん
うん、ハラハラする仕掛けがねたくさんあって、
はい、
もうその雷が落ちる直前のところのね、はいはい、いろんなハラハラ、
あそこうまいですよね、
うまい、
あそこ面白い、
もうああいけると思ったらまたみたいな、はい、いろんな出来事がね、
あそこ何回見ても分かってるのに面白いですからね、
本当本当そうなんですよ、うん、だからね飽きさせない、単純にもう本当楽しませてくれるなっていう感じ、うんうん、でもだからといって続編がねつまらないっていうわけじゃなくて、
はい、
今回ちゃんと通して全部見てみて、パート2もパート3もよくできてるなとすごい感心しました。
うん、私もパート1がベストだと思ってる方なんですけど、うん、続編の方もですね、
はい、
パート1の細かいところをきちんとこう踏襲して、
う
ん、
そう、
シリーズ全体としてうまくまとめたなと、
うん、
ゼミヒス監督なかなかやるじゃないかと、
そう、
上から目線ですけどやるなと思いましたね。
本当パート2を見た時、はい、本当に上手にまとめたなと思いましたね。う
ん、でもともとバックトゥーってパート1で終わるはずだったんですよ、
うん、
それをまあヒットしちゃったから半ば無理やり続編を作る感じになったので、
うんうん、
多分スタッフ的には 2,3 考えるの結構ハードだったと思うんですよね。
うん、
それでもまあでもうまく作ったんじゃないかなと思います。
そうですよね、うん、まあぶっちゃけ映画の続編でパート1よりに面白いものってないと思ってるんですけど、
まあよく言われますよね。
そう、私の大好きなトイストーリーでも、うん、はい、やっぱりパート1が圧倒的に面白いですからね、
うん、まあねトイストーリー 2,3 も面白いですけど、やっぱりパート1がね、
うん、
一番面白いっていうことで、でもねそのまあ無理やりっていうのはちょっと言い過ぎましたけど、
うん、
まあ、パート2パート3作るぐらいヒットしたこのね、
うん、
バックトゥザフューチャーのパート1、これなんでこんなにファンの心を掴んだのかと、小松プロデューサーならどう分析されます？
やっぱりね、うん、ドクとマーティの友情、
いやいいんですよね、うん、
なんか年離れてるけど、
はい、
その友情感がいいのかなと、
はい、でしかもどんどん強まっていく感じがね、
うん、そうそうそう、
うん、
で特にドクがね魅力的で、
はい、
ま、私すごいドクが好きなんですけど未来のね、
はい、
ビデオテープを持ってきて、
はいはい、
ね、昔のドクがこう見て、
はい、
なんだこれはすごいぞってびっくりして、
はい、大統領が俳優なのも分かる
みたい
な、
ね、そうそうそう、すごいびっくりして、はい、素晴らしい発明だって喜んでるんだけど、はい、その、ね、30年先の自分の映像を見た時に、
はい、
私だ、
はい、
老人だ、はい、毛があるって喜んでるところが
ハゲてないことを喜んでるんですね。
すっごいも面白い、はい、老人だっていう 役もすごいですけど、
はい、
まあ、毛があるっていうそのね、はい、ちょっともうここ大爆笑ポイントでしたね、うん、自分もすごい今気にしてるし子供の時には分からないこのね、
はいはい、
笑い
大人になってみて初めてわかる髪は長い友達
そうそうそうそう、髪があるっていうことにこんだけ喜ぶねって思って、多分そのこの過去に戻った時のドクもちょっと悩んでたんじゃないですか、
なんかもしれませんね。
それがちょっと私大人になって分かった今回、あとね、本当にドクがびっくりするところの演技がどれも素晴らしくてそのまあパート1のね雷のところはもうね、言うまでもないんですけど、
芸術ですよ
すごい、もうすごいんだけど、今回気づいたのはパート3の出だし、これみんなちょっともう一回見てほしいんだけど送り出したはずのマーティーを見たドクがね、はい、
帰ってきますからね、マーティーが、その未来のマーティーが、
今せっかく送り出したのになんで戻ってきたんだってね、びっくりして気絶しちゃうんですよ、はいはい、で家に帰ってきてまたあのマーティーを見てね、はい、これは夢だと、こんなの幻覚だみたいな感じですごい動揺して、はいはい、びっくりしてなんかお風呂場かなんかに閉じこもるみたいにドアをバタンって閉めるところがあるんですけど、はい、そのドアの閉め方の時のね、はい、驚きがなんかもう1回転ぐらいしててなんかもうパート1も面白かったけど、はいはい、でも俳優さんは回を増すごとにそのキャラクターをどんどんこうなんか成長させてるっていうかね、馴染んで、
それはありますよ、そう
だから毒がより面白くなってるね、3ちょっとまあやりすぎって言ったらやりすぎなんだけど、そこはまた良かった。
しかもバックトゥーの場合はあのそのねマーティーに会ってドアをバタンって閉めるし、もうパート1で最初にマーティーに会った時も55年の毒はドアをバタンと閉めって
言うんですよ。ああ、そっか。
そう、あのいろいろ大統領は誰なんだみたいな話して、うん、君が未来から来たことは信じないみたいなこと言って、うんうん、バタンってドア閉めちゃって、うん、でマーティーが洗面所に頭ぶつけて、うん、タイムマシン発明したんでしょみたいなことを言って、うん、ガチャって開けるっていう、うんうんうん、同じ形を取ってるんですよね、うん、で同じ形を取ってるからこそ、うん、役者さんはよりこうそこにどこを出しやすいっていうのがあって、でまあ、これはいろんな評論家の方言ってますけど、うん、バックトゥーって基本的に同じことを何回も繰り返してやるんですよ、ね、
同じことやってる、
基本的に同じ構造を何回も繰り返してやってるし、あの街の場所だっていつも
あの街
で同じだから、
まあ
まあ そうですね、うん、そういう積み重ねていけるところが、
でもそれが何回もやるから面白いんだよね、
はい、そうです、
上手にできてるし、は
い、天丼になってるわけです、どんどん重ねていくっていう、
そういうことですよね、うん、あの驚き方もどんどんなんか毒がより毒らしくなってるなっていう、はいはい、そう、いや、よかったなって
思
って
本当ね、一瞬やりすぎてるかなと思うんだけどでもね全然違和感ないんですよ、
そう、う
ん、
でもあれ見てほしい、本当、はい、見てほしい、面白いと思って、であとパート3で、はい、あのドクがウイスキーを飲んで倒れちゃうシーンがあるんですけど、
はい、一杯だけ飲んで
る、そう、ね、それもすごいびっくりしたね、うん、スタントマンって思いましたけど、
まあ、倒れるところは多分人スタントマン
スタントマンなのかな、うん、いやあれすっごい綺麗に倒れてるからびっくりしましたね、うん、あれもまあ、ちょっと今回初めて気がついた面白ポイント、うん、まあ、あとはそうですね、パート2パート3っていうのを考えると、はい、パート2の未来感がちょっとやりすぎなところがね
そうですよね、パート2の未来って実は去年なんですよ ね、2015年だから、ね、去年あのバックトゥーのね、うん、いろんな30周年記念イベントがあって、うん、
ありましたね、
あのドクとマーティーがね、うん、久々に再会して、うん、デロリアンのテレビのショー出たりみたいなね、うん、いろいろありましたよ、うん、
まあ、あの SF 映画を見てるとね、はい、途中でいろんな疑問とか矛盾を感じて、はい、妙に冷めちゃったりすることが多いんですけど、バックトゥーにはねあんまりそれがないなっていうのが感想かな、うん、
でも引っかからないで一応最後まで楽しめる、
うん、そう、それが魅力かなと思いますけどね、うん、まあないんですけど、はい、でもパート3のラストはどうして蒸気機関車にタイムマシン機能をつけられたのかなっていうのはそれはちょっと腑に落ちなかったところはありますけどね、はい、
まああのメタテキストで言えばね、うん、あれは映画的、うん、最後の、まあ、冗談というかね、
まあまあね、
軽いジョークなんですけど、
そうでしょうね、
でもねファンの間でも当時それすごい話題になって、うん、有力な説を一つ紹介しておきますと、うん、あのマーティが西部時代に行くじゃないですか、デロリアン乗って、うんうん、でそれがあの矢がガソリンのタンクに突き刺さっちゃって壊れちゃった、うん、あのデロリアンで、うん、最後にはそれを機関車で押して未来に帰るんですけど、うん、あの西部時代にはその前にドクが乗ってきたデロリアンがどっかにもう一台あるはずなんですよ、
う
ん、
あ、そっか、
そのもう一台が残ってたので、うん、それを、まあ、ドクが時間をかけていろいろ修理して、うん、あの機関車にしたっていうのがなんとなく有力な説なんですね。まあ、だったらその元々のデロリアンがあればよくて別に機関車にする必要ないんですけれども、うん、でもそれがまあ一応説明としては、
え、でもパート2でこう毒が消えちゃうでしょ、はいはいはい、それ残されたマーティーに すっごい昔のどっからの手紙が来て、ここにデロリアンを隠しておいたよっていう、はいはい、
墓場の近くのね、
いうのがあって、はい、なんとかこうパート3につながっていくから、はい、だからその蒸気機関車に改造しちゃったらパート2の そこでこう、
まあそうですね、はい、
埋めた、
あそこにないはず
ないよね、
なっちゃうんで、
から変わっちゃう、
そうするとやっぱりね、出すとなかなか整合性取れないんですけど、ただこれ私の個人的な感想としては、うん、もうゼネキスが、うん、まあ、最初パート1でやめるつもりが、うん、まあ、2、3頑張って作って、うん、もうこれで終わりみたいな感じの、うん、もう整合性とかいいからもうこれで、はい、ハッピーエンドみたいな感じでなったのかなっていう、最後もう機関車飛ばして、ね、
もういいじゃんみたいな、
パート1のラストにね、にね、オマージュみたいな形にして、うんうん、はい、終わりですよ、もう作りませんよって感じなんじゃないかなっていう、
そうね、そうね、もうやらないから、
は
い、
もう無理
って感じ、もう考えるのやめみたいな感じね、はい、うん、まあそこはもう軽いジョーク、
もう流してくださいって感じだったのかなっていうふうに、
そ
う
そ
う
ですね、まあまあでもそういうのも、はい、ラストだからもういっかって感じにはなったから、そんなになんかそれでがっかりってことはないんですけど、
そうですよね、で、まあ、最後ね、うん、パート3のラストでね、うん、マーティーとドクが再会できたっていうところがね、そうそうそう、うん、いい感じになってますから、
やっぱ寂しいじゃん、あの2人が離れちゃってね、うん、はい、ドク元気なのかなっていうのが心配だし、はい、そうですね、はい、まあそれはそれでよかった、
はい、まあ、おそらくマニアの方はもっと、いや本当はこういう説があるんだよっていろいろ思ってらっしゃる方がいるとは思うのでね、うん、今私たちが言ってるのは勝手な意見ですから、本当はちゃんと整合性取れてるかもしれませんけど、
でもほら、バラバラだとパート4やろうってことにまたなるからね
それが嫌だった、
嫌だったんでしょうねまああとはそうですね、パート1からパート2になった時には、はい、マーティーがやっぱりねちょっと成長して、
あ、ちょっとね、時間が空きすぎちゃいましたから ね、
まあ当時でもね高校生の役、
はい、
でもね気になったのはドクの方で、はい、なんかパート3の時が一番若くてかっこいいの。
そうですね、
これはパート2で未来に行った時に若返りの手術を受けたっていう、ね、説明が入ってるんですけど、はいはいはい、でもパート2よりもパート3の方がなんかすごい若い、
そうですよね、それはね私も感じましたけどまあこれ多分演出家の都合としては、うん、パート3ってドクのラブインタレスト、うん、こういう物語なんで、うん、まあ、そこをね綺麗に見せるためにも、ね、毒を男らしくかっこよくしたっていうところはあると思いますけど、ね、うん、ま
あ、あれが本来のクリストファー・ロイド、
ね、まあそうです、まあ、ちょっとかっこよくなって、うん、ちょい悪親父みたいな感じ、
かっこよかった、すごい、ね、肌もちょっと小麦色っぽくなって ね、すごい素敵なね、
うん、私ちょっと関係ないんですけど、スタートレックが昔から好きで、うん、スタートレックの映画版に、この毒は、うん、宇宙人役で出てくるんですけど、はい、すごい特殊メイクしてましたでも見るとね毒ってわかるんです、
あ、結構いろんなメイクしてるんですね、はい、
クリンゴン星人やってました、
老け顔メイクやったり、はい、いろいろね、
うん、でも小松プロデューサーが笑ってましたけど、うん、毒がね未来で若返りの手術を受けたんだって言って、そう、なんかマスクをね、
そう、びっくりさせちゃいけない、マーティを驚かせないために、はい、若返り手術を受けたけどびっくりさせないために老けメイクみたいなこう、
はい、
ね、マスクしてるんだけど、はい、でもそれを剥がすときにそんな変わってないって
思う、は
い、
剥がしても大して変わってない
からね、変わってないよ、はい、もう急に3になったら若返ってるから、ね、えって思っちゃって、
あれはね面白い、
そう、うん、そうなんですよね、まあそういったいろんな疑問あるけど、うん、なんかそれも全部笑い話になるから、うん、すごいこう面白い、
そうですね、
愛されてるな、
う
ん、この映画、
そうそうそう、揺れ
ちゃう、うん、そうそう、そういうところありますね、うん、うん、あと疑問、これは別に腑に落ちないとかじゃないんですけど、はい、パート2はこうパート1のシーンがたくさん出てくるじゃないですか、
ええ、
影から見てたりね、はいはいはい、ああいうシーンは何、改めて撮影し直した、
そうですね、基本的には撮り直しという形になってまして、う
ん、すごいお金かかりますよね、
まあそうですね、うん、まあ、パート2の時にはもう予算がねいっぱいあったでしょうけど、まあ、うん、ジョージ役とあとジェニファーという恋人役のこの、うん、それを演じてる俳優さんがパート1からパート2になる時にね変更になってるんですよ、
もうジェニファーの方は変わってましたけど、はい、ジョージパパです、
パパも変わってるんですよ、で そうするとその2人が出るシーンはどうしても撮り直さなきゃいけないっていう、うん、まあ、事情もあったし、うん、まあ、ほぼパート2に出てくるパート1のシーンっていうのは撮り直してるんですけど、うん、ただ一部でですね、うん、パート1のフィルムをそのまま使ってるところもあるんですよ、
うん、
でその時にパート1に出ていた役者さんの許諾を取ってなかったんで、
うん
うん、ちょっとすいません後々問題になって、うん、 裁判沙汰になったと記憶してますね。
ああ、はい、そうなんだ。
ジェニファーが変わったのは分かってたわけですね。
そう、なんか聞いてたから、それは、うん、知ってて、あ、変わってるってよく見たら。
で、ジョージは気づいてなかった。
気づいてなかったね。ジョージパパですよね。
パパです。
そうなんだ。だから2は死んじゃって
た。そうです、そうです、いや、そうですよ。
ね、
結局ジョージ出られないから、
はい、話に絡んでこないんだ。はい、
クリスピングローバーって役者さんが出られないんで、まあ、なんでその出なかったのかっていうのは諸説あるんですけど、まあいろいろあったんでしょう、きっと。で、やっぱ出られなくて、だったらもう殺しちゃおうってい
う墓場、
まあ、代役を立ててね、その例えばその恋人役はクローディア・ウェルズからエリザベス・シューって人に変わって、そういう風にして、まあ、役者、ね、代役を立ててやることもできたでしょうけど、ジョージって結構キーになる役ですから
ね。もう殺すしかないよね、
やっぱ役者変えてやるよりはね、
でもちゃんと話も整合性が取れてたからすごいですね、
そうですね、
ちゃんと考えて、できてました。
一応ちらっと出てくるジョージは他の役者さんが演じてるんですけど、
そうだったんだ、ちょっとそっち気づいてませんでしたね、でもパート1で終わらせるつもりがさ 2,3 長引いちゃったら、そういうのってすっごい大変ですよね。
出てきますよ、
ね、
はい、最近の映画はもうパート1作るときに2とか3続編の出演契約まで一緒にワンセットでしちゃうっていうのが流行ってるんですよね、そうするとそのギャラが、ある程度安定するんですけど、こうパート1だけだった約束がそれが大ヒットしたからパート2作ろうってなったら、これもし小松愛さんが出演してたら、ギャラも上げてもらえるんですよねってやっぱなるじゃないですか。
なるね、はい、そりゃなるよね、
はい、出演者のギャラがどんどん上がっていっちゃうんで、まあ、そういうトラブルがあったりはしますよね。
だから出なかった。
まあまあそういう説もあります。
わかんない
説もね。
わかんないわかんない、
は
い、
でも一応オフィシャルには、まあ、ジョージの役に縛られたくないと、役者さんが、次はなんかコメディじゃないのやりたいっていうことで降りたって言ってますけどね。
オフィシャルにはね、はいはい、じゃあ次
ね。小松内さんはね、今毒がお気に入りって言って、ほぼ毒の話しかしてないんですけども、
毒の話しかしてない、
でも世間的にはこの映画でマイケル・ジェイ・フォックスもものすごいブレイクしたんですけど、主人公はねマーティーですから、まあ、マーティーの印象はどうだったかなと。小松内さんよく、共感できる主人公じゃないと、私はあんまり映画見てても惹かれないんだっておっしゃってたんで、
そうなんですよね。
マーティーはどうかなと。
なんかマーティーはなんか家族とかね、周囲の人間を見せることでこう主人公のキャラクターを説明する形だから、はい、マーティー自身がなんかこうやりたいとか、まあバンドはあったけど、そんなになんかバンドマンになるっていう感じでもないし、そんなに自ら努力しているキャラじゃない、あんまりこう特徴がない典型的な巻き込まれ型の主人公ですよね、巻き込まれ型あんまり好きじゃない
そうです、
だけど、ね、まあそうマイケル・ジェイのルックスとか、この風貌が魅力的だから、まあそのトラブルに巻き込まれちゃっても応援したくなるところはちゃんとありました。
で本来であれば共感できるキャラじゃないんだけど、
そう
マイケル・ジェイだから共感できたところがあった
と。そう、だからね、逆に言えば本当に魅力的、マイケル・ジェイじゃないとダメだっただろうなって。
ああ、なるほどね。
性別も違うし、努力はそんなにしてるわけじゃないから、厳しいよね、やっぱり私的に。冷静に考えれば、
いやこれね、多分今またバックトゥーファンの方がすごくうなずかれてると思うんですけど、まあ、これもねほとんどの方知ってると思いますが、マイケル・J・フォックスって最初はスケジュールの都合で、バックトゥーの出演断ってるんですよね、まあ、マイケルが断ったのか、そのエージェントが断ったのかっていうのは今の説ありますけど、でしばらく他の俳優がマーティを演じて、もう6週間ぐらい撮影したんですけど、それでも監督がやっぱりちょっとイメージ違うっていうことで、改めてマイケルがキャスティングされ直したんです、そこで。
なんかその話はちらっと聞いてますけど、6週間って言ったら結構撮ってますよね。
結構撮ってます。最近その時のフィルムが特典映像の DVD かブルーレイかなんかで初めて公開されたんですけど、私が思っていた以上にほとんどいろんなシーン撮ってました。まあ、その降ろされた役者さんのことはねちょっと今触れないでおきますけれども、でもそれでそこまで撮ったのに、それを全部チャラにしてでもマイケル・ジェイに戻したってことは、今小松愛さんがおっしゃったように、やっぱりマイケル・ジェイじゃないとマーティーは共感できない、マイケル・ジェイだからこそっていうのがやっぱその通りなんじゃないかなと。
あるよねと思いますよね、本当に。だからやっぱり根本的には毒が好きな
まあ、すごい僕は面白い、楽しいです
もんね。面白いよね、はい、なんかでもなんで博士とマーティが友達なのかとかよくわかんないですよね。
そこはあんまりね語られてませんけど、うん、まあ、おそらくマーティも僕も世間的には落ちこぼれ的なアウトロー的な感じなんで、うん、まあ、そこでなんかお互い気があったのかなっていう、うん、
ね。まあでも、まあ、マイケル・ジェームすごい魅力的ですけどね、はい、はい、毒の話しかしてないユウさん的にはどうですか、久々に見て。
いやもうね、語りたいことはいっぱいあります。
はい、
あるんですけど、もうねちょっと収録時間もしてきてしまったので、はい、まあ、とにかく一番私がバックトゥーですごいと思うのは、うん、この映画の持つ、まあ、
パワー
だなと、うん、
パワー、
あの監督のゼメキスでも、あと出演者の皆さんもですね、うん、いやこの当時そんなにね有名じゃなかったんですよ。
うん、
むしろゼメキス監督は映画ファンの間ではちょっと評価低かったりして、でもこの映画が当たったことで、うん、みんなすっごい世界的に有名になったじゃないですか、うん、それくらいこの映画にはね魅力というかパワーがあったんだなと思って、あ、まあ、私も物語を作ったりするのが好きなので、うん、だからその物語の力でみんなが有名になったっていうのは憧れますね。
そうですよね、うん、はい、なんか日本のドラマみたいにね、はい、人気アイドルをキャスティングして視聴率取ろうみたいな、そういうスタイルじゃない
もん、ね、まあ言いにくいですけども、そうそういうことですよね。なんていうの、はい、
ちゃんとストーリーがしっかりしてるから、はい、今見ても楽しめるからね、
うん、そうですよね、
うん、
であとこのそういう無名の人たちの企画だったんで、うん、プロデューサーはスティーブン・スピルバーグ入ってますけど、うん、予算すごく少なかったんですよ、バックトゥって最初のパート1は、
うんうん、
でも低予算だからすごいいろんな工夫をして、うん、それがねすごくうまく生きてるんですよね。あのこれもねファンの間では有名なんですけど、
はい、
もしも予算がすごくたくさんあったら、
はい、
パート1のクライマックスって、うん、全然違ったはずなんですよ。あのもし予算があれば、うん、最後は原子力施設、うん、発電所かどっかにドクとマーティンが忍び込んで、
うん、
プルトニウムをそこで盗んで、で未来に変えるっていうプロットだったんですよ、でもそんな原子力施設とか、うん、その大規模なセット組めないし、うん、予算もないから、うん、まあ、しょうがないから落雷で変えるっていうふうにしたんですけど、でも絶対落雷の方が面白いですよね。雷の方が絶対良かったですね。
そうですよね、うん、いやむしろ低予算で良かった、は
い、そういうふうなこう低予算の中での工夫がまた生かされてるっていう、
全然違う話になっちゃう、
まあそうですね、
逆になんかすごい社会派、ね、
は
い、
まあ、なっちゃうかもしれませんし、あとはまあそのタイムマシンはデロリアンですけど、うん、なんか当初それは冷蔵庫にしようかっていう話で、
いろんなまあアイディアがね、
まあ、冷蔵庫なら安く
やれますよ、そっか車だと高いもんね、
は
い、
うん、ただ、まあ、これ私あんまり本当かどうか知りませんが、うん、冷蔵庫使っちゃうと子供がそれに真似してるんじゃないかっていう説もあって、
ね、いろいろ考えなきゃいけないですもんね、
はい、創意工夫をね感じるんですよ、うん、あのちょっとね今日何か喋ろうかと、好きだからいろんなこと喋ろうと思ったんですけど、うん、まだねほんと10分の1も喋れてないんですがもう30分超えてしまいましたんで、
あ、はい、
あの今までねあの小松プロデューサーも私も基本褒めてきましたけど、うん、バックトゥーを、まあ、一応その不満というかね、
不満、
ちょっとここどうなのっていうところも最後触れておきたいなと思うんですけど、
そうですね、不満っていうことじゃないんですけど、あの音楽、
はい、
オープニングの歌があるやつの曲がなんかいつもゴーストバスターズの曲と混じ
ってそうですか、そうですかね、う
ん、あとメインテーマの歌ない方はなんか E.T. の音楽と混ざっちゃって、いつも混乱するんですよね、別になんか映画が悪いんじゃなくて私の記憶力の問題だと思います
まあ多分ね並べて聞いたらね全然違う曲だと思いますけど、全然違う曲
だけどね、なんかイメージがちょっと、うん、あと何パート4の噂、
はい、
ありますけど、
あります、
もういいよパート3の終わり方がねもうあれでね、
はい、
もういやーって終わってるから、まあね続きというよりは、まあ、毒のことはもっと見たいけれども、もうこれ以上続編作らないでほしい。
あ、なるほどね、あのマスコミの情報なんか見てると、あの毒はやる気満々みたいですけどただあのゼメキスはオフィシャルにパート4はないって、
うん、
明言してますよね。
もうなんか毒とマーティの出会いとかやった方がいいんじゃない
です
か、
むしろね前のね、うん、話とか
ね、う
ん、でもねやっぱりお金になるなら何でもやるのがハリウッドなのでこの先パート4が絶対ないとはね、
そうね、
言い切れないと思いますよ。
言い切れないね。
いや、それこそ50年後ぐらいにね、できちゃったりするかもしれないし、
ね。CG とかで上手にできるんじゃない？
それはでもあの、
ありえるよね。
ありえますよね。
ありえるよね、うん。もう俳優さんなんていらない時代になってるかもしれない。
全部あのね、マーティーもドクも CG で作っちゃった
り、そうそうそうそう、本当。
することもね、
永遠に
ありえますから。
そうですよね。
でも私も小松プロデューサーに賛成で、うん、もうバックトゥーはもうこのパート3でもう終わりでいいと思います。
本当そう思います、はい、あとそうこれはユウさんと話してて気がついたんですけど、はい、あのパート1でねジョージがあのビフを暴力でねじ伏せるプロット
が、最後あのロレインを助ける時に、うん、そうそうそう、バーンってね殴るところ、
まあ、いつもいじめられてて、はい、いじめられっ子が最後ね相手を殴るシーンがあるんだけど、はい、まあそこがちょっといかにもアメリカ的で、はいはい、どうなのかなと思わないこともない、
は
い、
そこはね私も感じてまして、うん、いや、まあ、映画としてはスカッとするシーンね、
うん、
全くありなんですよ、うん、いいんですけど、うん、でもこう気に入らない相手はぶん殴って黙らせるっていうその解決法が、うん、まあ、悪い意味でのダークサイドアメリカ的な感じがして、うん、あそこもうちょっと他のやり方でやってくれたら、うん、さらに好きになれたかなって気がします。
そうですね、はい、そうなんですよね、はい、だからその今までいじめられてたジョージが未来に戻った時に、はい、本当にただ逆転してね、はい、こうビフをこき使ってるだけだから、
うん、
そこがまあなんて言うんだろう、ちゃんとこう2人が友達になれてたりしたら ね、
はい、はい、ね、
いいなって思うけど、うんうん、本当に嫌なやつにちょっとなってるから
そこがね、うん、まあ、ありなんだけど、うん、ちょっとねこうもう少し違うアプローチもあったらよかったなって思いますよ ね、うん、あのまあ、我々はファンなんですけど、うん、世の中にはバックトゥー、アンチバックトゥーの人もよくいて、うん、その方々がよくおっしゃるのは、うん、ちょっとその人種差別的な表現があるみたいなことをバックトゥーに言ってまして、まあ、黒人の描き方とか、うん、あのまあ、マーティーがそのジョニー・ビーグッドっていう音楽をまあ弾いて、うん、それをまあそのオリジナルである、ジャック・ベリーにちょっと教えたみたいなシーンが、
うん、
なんかその黒人の音楽を白人が実は最初考えたんだみたいなのが、あのちょっと失礼なんじゃないか、やり方がみたいな批判を聞いたことはありますし、
う
ん、
なるほど、そう取られちゃうね、
はい、
なるほどね。
あとは、まあ、あのテロリストの描き方が
そこはね私も思った、は
い、ちょっと雑というか、
雑だよね。
リビアの方が見たらどう思うのかな
もうさ、あれ本当にひどいよ
ひどい、本当にちょっとひどい。
それはね本当にね、私でも気づいた、はい、ちょっと黒人のその音楽の、
はい、
ちょっと白人が教えたみたいに受け取られちゃうよ、はい、ちょっと軽視しすぎじゃない、はい、っていう指摘はちょっと私気づいてなかったんですけど、はい、ちょっとリビア人のテロリスト
すごい漫画みたいな描き方されてますもんね。
雑、はい、あれちょっと雑すぎるよ、ね、
はい、うん、そこら辺をもうちょっと配慮すべきだったんじゃないかっていう批判はあって、
そう、ね、
で私もバックトゥー好きですけど、うん、そういう批判があるのはね、うん、あのそれはもう当然だしね、
うん、
まあ、どんな映画にもやっぱり不満は出てきちゃうんでね、うん、
まあね、
うん、
そうね、でも本当にリビア人の描き方はちょっとどうかなと思いますね、は
い、あの昔の大昔のハリウッド映画でよく変な日本人が出てきたんですけど、うん、結構それに近い感じです。
だって今本当にテロとか本当に、ね、はい、リアルな問題になってきてるし、はい、IS とかね、
はい、
あるじゃないですか。だから本当にね、こう今ではちょっと作れないシーンですよね、
うん、そう、今だとちょっと NG かもしれませんけれども、
ね、本当にね、そうだよ、ちょっと考えないといけませんね。
あのコメディファンタジー的な感じでなんかごまかされてますけどちょっとあのリビアのテロリストの描き方は非常に、まあ、気にはかかるし、
まあ、今やものすごい時間が経っちゃってるから、はい、まあ、まあ笑って許せるかなぐらいのレベルかもしれないけど、でもやっぱり 本人というかね、
はい、そうですね、
その人たちからしたら、
当事者にしてみたらね、
うん、嫌な気持ちになってしまうところはね、はい、あるよねって思いますね、
は
い。
まあ、黒人音楽の方はね、見方次第では、うん、でもマーティーがそれだけ黒人音楽に憧れてるってことが、
うん、
まあ、ブラックミュージックに対する、ね、リスペクトっていうふうにも取れるんでね、
うん、
そこはまあ見方次第ですけど、リビア人の方は言い訳ができない
何の言い訳もできない、
はい、何の言い訳もできないですね。
そうね、そうだよ、
その後一切フォローないですから
、ないね、はい、フォロー入れればよかったよね、
はい、だいたいあのハリウッド映画のパターンではリビアの方を悪く描いた時は、うん、同じ映画の中にあの優しいリビア人が出てきて、
そうね、
いろんな人がいるっていう風に描かれるんですけど、もう一切ない
ないよね
一応パート3まで見ましたけど一切なかった、
出てこなかったリビア人が。
パート4でもしかしたら描かれるかもしれない。
そうかも、そこでね食材
と、はい、いう批判もありますね。
確かにね、うん、でもそういうのはやっぱり考えなきゃいけないね。
そうですね、
いくらエンタメ作品といえども、
はい、むしろ世界中の方にメッセージ伝えたいのであれば、うん、配慮が必要ですよね。
まあでもすごいね、やっぱりもうあとはないよって気持ちでね、
まあ、ゼメキスさんはね、もうとにかくこの映画ヒットさせないと厳しかったと思うんで、 とにかくヒットさせたいからなんかちょっとそこら辺もう雑に描いちゃった。
ヒットに目がくらんで、
目がくらんちゃって、もう、まあ、分かりやすいからいいやみたいな感じになっちゃったかもしれませんね。
ね、難しいですね、
はい、難しいです。
確かにそうやって考えてみると、うん、あるね。
まあね、いろいろ問題はありますけど、
はい、でも、まあ、それを超えるぐらいやっぱり魅力がある、はい、ストーリーだとは思います、はい、ね、まあいろいろとありますけれども、でも、まあ、すごいいい作品だな、はい、こんな作品を作れたらいいなっていうふうに思いますね、
は
い、
そしてとにかく私がさらに評価するのはパート1、パート2、パート3全部2時間以内なんです。
ああ、なるほどね。
2時間以内の映画って今意外と少ないんで、うん、その短い時間にスパッと描いてるところは素晴らしい、
こだわりでしょうね、はい、うん、ヒットさせるっていうのはいろんな、ね、ことを考えなきゃいけないですね、はい、いや素晴らしい作品ですありがとうございました。